背に引きこもっていた。五年間だ。髪やひげは伸び放題。体重は20キロ増えた。何度も働こうとしたのだが、電話がかけられない。履歴書が書けない。書けるような職歴もない。ハローワークの前まで行くと汗が吹き出し心拍数が上がる。いつの間にか人との接し方がわからなくなっていた。見かねた両親は親戚に相談した。俺はその親戚の紹介で小さな工場に勤務することになった。ほとんど人と会話をする必要はないそうだ。しかも夜勤のみのシフトで構わないという。近所の人間と顔を合わせずに済むからありがたかった。自分で髪をバリカンで刈り、髭もきれいに剃り落とした。唖然とした。これが俺の顔か。鏡に映る自分の顔が異物にしか見えなかった。鏡を見ること自体が久しぶりだった。俺は顔を鏡面に近づけ、やや茶色がかった瞳を覗き込んだ。学生や社会人だった頃、確かにそこにあった光は、かけらも残ってはいなかった。濁った沼が静かに部屋の蛍光灯を反射していた。ただ、それだけだった。初出勤の日から遅刻するわけにはいかない。ちゃんとできるというところを見せなければならない。着替えや水筒を入れたスポーツバッグを担ぎながら駅までの道を急ぐ。何かが視界の端で動いている。セミの幼虫が歩道の縁をのそりのそりと歩いていた。月の光を跳ね返す薄茶色の球体。俺は立ち止まり、その場にしゃがみ込んだ。スローな歩みで、そいつは進んでゆく。頑張れよ。街路樹は、すぐそこだ。俺は、乾いた口の中で、ぎこちなく言葉を転がす。だが、木の根元まであと数センチ、というところで、ぽつりぽつりと現れた黒い点が幼虫にまとわりついた。それが合図だったように、地面の至るところからアリたちが湧き出してきた。ゴーという音とともに。黒い嵐は瞬く間に増幆し、幼虫を覆い尽くそうとする。うごめく刻意を背負いながらも幼虫は、抽選者のように前へ進み続けた。地表に張り出した街路樹の根に、幼虫の前足がかかる。だが、黒の集合体は圧倒的な質量で、ついに幼虫を飲み込んだ。根を掴んでいた前足のフックが外れ、幼虫は背中から地面に転がり落ちた。音はしなかった。一度は分散したアリたちが、仰向けになった幼虫の腹を狙い、次々に襲いかかってゆく。鋭い鍵爪を持つ幼虫の前足は、アリたちを攻撃することもなく、虚しく空を描いていた。やがて動きは収まった。前へ進もうとする力は永遠に失われた。 幼虫の腹からほとばしる黒い濁流が地面に川を作り始めた。俺は腰を上げ歩き出した。駅へ向け歩みを進めながら、薄ら寒い月明かりに自らの手をかざす。指先の鋭いシルエットが月に浮かんだ。爪を切り忘れていた。この先、待ち受けているもの。越えなければならないもの。着実に、一歩ずつ進めば、進めば。突然、汗が噴き出してきた。俺はバッグを放り投げた。もう一度空を見上げる。月は黒い雲に包み込まれようとしていた。俺は叫んだ。何度も、何度も、喉をかきむしり、叫び続けた。声は出なかった。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回はレイバックさんのブログ、ショートショートブロより、セミという作品をご紹介いたします。引きこもりの定義は、時代時代で変化するみたいですが、今現在は仕事や学校に行かず、家族以外の人との交流がほとんどなく、6ヶ月以上続けて自宅にこもっている状態だそうです。時々買い物に外出する場合でも引きこもりに含むそうです。なんか私、みっちりぴったり当てはまるんですけど。人と関わるのって本当にめんどくさいことがいっぱいですよね。でも、例えば目の前で人が転んだら助け起こすとか、ベビーカーを押している人が後ろから歩いてきたらドアを押さえていてあげるとか、そういう少し周りを見る余裕と人を思いやる気持ちがあれば、まだまだ大丈夫。そう思います。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。